改めまして日曜礼拝東京キリスト教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。本日はたくさんの方が礼拝堂に集ってきてくださってますので、心から励まされて感謝したいと思います。ありがとうございます。今日はこの質問から始めたいと思います。皆さんは関係が難しくなったとき、どのようにその状況に対処しますか？聖書の大切なメッセージの一つは、関係が難しくなったときにつながることです。今日はそのような観点から一致について共に学んでいきましょう。本日の説教のタイトルは、どんな時でもつながるです。どんな時でもつながる。どんなに素晴らしい夫婦関係、親子関係、友人関係でも必ず関係が難しくなる時があります。そしてそれは当たり前ですよ。実際に旧約聖書から新約聖書まで、多くの場面で関係の摩擦、問題が生々しく描かれています。しかし今日、聖書の希望に満ちたメッセージは、摩擦関係が解決されていくことです。それが今日の私たちにとって最高の福音、グッドニュースです。ルカによる福音書、放蕩息子の例えを読みたいと思います。15章20節から24節。そして息子はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親しもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。面。放蕩息子の話は、壊れてしまった親子関係の修復のストーリーです。放蕩していた息子は父親のもとに帰って罪を謝りました。自分からお父さんとの関係を捨ててしまったので、息子と呼ばれる資格はないと思って帰ってきました。しかしお父さんは責めずに哀れに思い、家族としてもう一度受け入れてくださいました。日本の誇る短編小説の鬼才、芥川龍之介さんはこのように言いました。放蕩息子の話は世界で最も優れた短編小説である。エイメン。励まされますね。どうして芥川龍之介さんにそこまで言わせたのでしょうか。それは、このような関係の修復は人の心を動かす美しいものだからではないでしょうか。そしてこのストーリーは神様と私たちのストーリーです。私たちの罪によって壊れてしまった神様との関係の修復のストーリーです。今日私たちも同じように天のお父さんと家族として完全につながっています。これはどれほど値しない喜びでしょうか。断絶してしまった関係が再びつながることはものすごく価値があります。そして天の国では祝宴があるほど神様が今日喜んでくださっています。もしかすると今日私たちが難しく感じる関係があるかもしれません。サタンはその摩擦を通して巧妙に働き、私たち、そして御国の成長を妨げようと日々狙っています。しかし今日、どんな時でもつながるなら、神様は食べて祝おうと共に喜んでくださいます。 今日の一つ目のポイントは、許されているから許すです。許されているから許す。どんな時でもつながるために、まず私たちの心の態度を覚えてきましょう。神様は私たちをどのように扱ってくださったでしょうか。ローマの信徒の手紙5章の8節から10節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。私たちは罪によって神の怒りを受けるべきものでした。そして十節では敵という強い表現がされています。基本的に敵とつながることはありません。敵とは攻撃の対象であって、和解することはないはずです。人生を振り返ると、かつて私の人生には敵がたくさんいました。私自身にとって、チームにとっての目標に向かっていくのを妨げるような存在は敵のように感じました。そのような敵との関係は断絶して、捨てて私は人生を生きてきました。しかし、弟子になった現在でもその戦いはあります。兄弟姉妹、神の家族の関係の中でさえ難しく感じると敵のように感じてしまうことが正直にあります。しかしそれは私の心の罪の問題です。でも現実は難しい関係は難しいということです。しかし関係を難しく感じれば感じるほど、神様の恵みと愛の素晴らしさも実感します。罪人であったとき、キリストの死によって私たちは和解することができました。私たちが敵であったとき、イエスこそが私たちに歩み寄ってつながろうとしてくださいました。そして十字架にかかって私たちに愛を示してくださいました。コロサイの信徒の手紙3章12節から13節。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。この聖句を読むとき、後半のオレンジ色の部分に目が行ってしまいがちです。しかし今日、私たちが憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけ、互いに許し合うのは、神様に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているからです。これは命令、やらなくてはいけないことではないです。神様が許してくださったので、許し合うようになっていきたいです。先日、ティーンの罪の勉強で、今まで犯してきた罪の量をグラフにするという、例え話がありました。人間の視点から見たら、人の罪は多い、少ないと比較することができます。横から見るとです。しかし、神様の視点から見ると、つまり上から見ると、全員が等しく罪があるように見えています。しかし、私はその勉強に入っていながら、自分自身は人間的な視点で罪を見ているなということに気づかされました。しかし私自身、神様から見たら全員と同じ罪人です。自分が許されたものであることを簡単に 忘れてしまいがちです。自分が大きな借金を神様に帳消しにしてもらったのに、他の人の小さな借金の返済を責めてしまう、不届き者のしもべのならない、しもべになってしまわないように神様から呼びかけられているのを感じました。ユースミニストリーで使えられる一つの大きな恵みは、親子関係の和解に、立ち会えることです。和解の時間ではお互いに涙を流しながら自分の罪を認めて謝って許し合う時間を持つことができます。その時間に心を動かされます。それはなぜなら神様が働いてくださった、神様にしかこれはできないと実感するからです。そして許し合うことを神様が望み、神様が心から喜んでくださっているのを感じるからです。エベソの4章32節に書いてあるように、互いに親切にし憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。ぜひキリストが私たちの弱さも罪も受け入れてくださったように憐れみの心で接しましょう。そして神様が許してくださったように許し合いましょう。その姿を見て神様は天国で祝宴を開き喜んでくださいます。アーメン。では実際に関係が難しくなったとき、誰かと話さなくちゃいけないとき、どのようにしたらよいでしょうか。2つ目のポイントは、脆弱さと謙虚さを選ぶということです。どんなときでもつながるために脆弱さと謙虚さを選ぶ必要があります。どうして私たちはそうしていく必要があるでしょうか。マタイによる福音書18章1節から4節、その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。イエスが最も評価しているものの一つは、子供のような純粋さ、正直さ、謙虚さです。そのような子供の心を持つ人を神様は高めてくださいます。脆弱になるには子供のようにへりくだって自分の弱さ、自分の本当の気持ちを認める勇気が必要です。脆弱に話すメリットは何でしょうか。私たちは脆弱に話すことによって、感情、情緒のレベルで親密に人とつながることができます。それによって本当の気持ち、内なる子供に触れることができます。そしてそれによって癒しがもたらされ、キリストのように作り変えられていきます。しかし私たちは大人になっていくプロセスで、子供のような本当の気持ちを隠してしまう術を身につけていってしまいます。それがコーピングスタイルです。3つの種類があります。反撃は相手のせいにします。回避は責任を取らない無責任な態度を取ります。そして服従型の人は自分のせいにしてしまいます。そうすることで自分の本当の気持ちを隠してしまいます。そして本当の気持ちを人に伝えることができないので、関係が徐々に断絶していってしまいます。そして本当の気持ちを隠してしまうため、内なる子供を封じていってしまい、癒されない、作り変えられなくなってしまいます。これは頭で分かっていても実際にやるのは難しいですね。これは私の場合、私は反撃のコーピングスタイルを持っています。体に染みついてしまっているので、 多くの関係に反撃のコーピングスタイルが現れていってしまいます。本当は分かってもらいたい、認められたい、一緒にやりたいと思っていても、期待通りじゃないと感じると相手のせいにして相手を責めてしまいます。そうなると結果的に内なる気持ちではなくて怒りの気持ちを相手にぶつけてしまいます。その結果、本当は分かってもらいたいのに、認めてもらいたいのに、一緒にやりたいのに、なんで関係が断絶してしまうんだろうと感じます。このパターンを繰り返して難しい関係になったことが多くあります。そして今もたくさんあります。振り返るとそれは本当にもったいないことだなと思います。最近改めて実感していることは、私自身本当の気持ちを話し合える関係がより必要だということです。そして神様は一人の個人ではなくて、コミュニティ、チーム、関係を通して働いてくださると信じているからです。今日皆さんには関係を難しくさせてしまうどのようなパターンを持っていますか。コーピングスタイルで本当の自分を隠すのではなく、聖書の原則に従って自分から言って話していく必要があります。聖書の教えでは、マタイの5章では、自分が誰かに罪を犯して反感を持たれていたら、まず言って話して仲直りして和解しなさいとイエスは教えてくれています。また18章の続きでは、誰かがまた自分に罪を犯したら言って2人だけのところで話し合いなさいと教えてくれています。今日私が確信していることは、この教えこそがどんな時でもつながる希望を与えてくれるということです。その聖書の実践として、ユースでは月に1回ユースファミリーディボーショナルを行っています。その内容を明夫さんがシェアしてくださいます。
どんな時にでもつながるために、私たちユースミニストリーはファミリーディボを行っています。教会の子どもは、良いものをたくさん親からもらって育っています。しかし彼らが大人になる中で親子関係も変わっていきます。自我が育ち、思春期を通り過ぎ、自分の意見を持つようになっていきます。その中では自然とぶつかること、摩擦が増えていきます。しかし私たちの希望は、キリストによってつながり続けられることです。ファミリーディボに参加されるのは中高生のお子さんをお持ちのご家族です。このファミリーディボの目的はこの3つです。1つ目が、どんなに難しい関係の中でもお互いに尊敬を持って話すことができる。2つ目が、お互いに謙虚に話を聞いて謝ることができる。そして3つ目が、どんなに難しい関係だったとしても和解することができるです。エフェソの信徒への手紙4章14節から15節をお読みいたします。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることもなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。私たちは成熟した関係を目指そうとしています。そのためにはこの聖句にある通り、時にはキリストの愛から真理を伝え合う必要があります。そしてそれを伝える上で大切なのが、脆弱と謙虚さを選ぶことです。それを選び取ることで、私たちはキリストを表す関係を作ることができます。ここで実際にファミリーディボではどういうふうに行っているのか、栗原文子さんと栗原健人君の短いデモムービーがありますのでご覧ください。栗原文子さん、栗原健人君、ありがとうございます。ファミリーディボでは、こう相手に脆弱に話す上で 大切な4つのポイントがあります。1つ目が感謝と尊敬を持って話すです。ビデオでもケント君が丁寧に相手に気持ちを伝えていました。相手を気遣い尊敬を持って脆弱に伝えます。2つ目が具体的に話すです。どういう状況で何をされた言われたことが嫌だったのかを伝えていきます。3つ目が理由とそれをされるまたは言われたときにどのように感じるかということを伝えていきます。ビデオでもありましたように自分の気持ちをこう理解してもらえないように感じてしまうなどを伝えていきます。最後にはどうしてもらえたら自分は助かるのかそれを相手に伝えていきます。そして次は謙虚に話を聞く上での大切な4つのポイントです。1つ目が正直にこう話してくれた相手に感謝を伝えるです。相手は批判するために伝えているわけではありません。つながるために勇気を持って伝えようとしてくれています。なのでその勇気と愛に感謝を伝えます。2つ目が受け入れる、怒らない、言い訳しない、諭さないです。ビデオでも話されていたように、こう良かれと思ってやっていたことが相手にとってこう難しい気持ちにさせてしまう時が時々あります。そうであったとしても怒らない、言い訳しない、諭さないことが大切です。自分の過ちを、罪を認めていきます。これは自分の問題です。周りにも助けてもらおうと思っています。そして最後に言い訳せずに謝罪する、本当にごめんなさい、許してください。素晴らしいですね。ビデオでの中の文子さんは本当に謙虚さを選び取っていました。最初はこのポイントで話すこと聞くことはとても難しいです。特に難しい関係の相手ならなおさらそうです。しかし大切なのはうまくできることではありません。うまくなくて良いので少しずつできるようになっていくことが大切です。最初これを始めたとき、どのご家族もたどたどしくやられていました。ですが続けていく中で少しずつ参加されているご家族の雰囲気が変わっていっています。最初はファミリーディボの中でもこう真剣に取り組みながら笑顔で話している姿をよく見ています。今では親も子も両方が互いに変わってほしいことを脆弱に伝え謙虚に謝り合うようになっていきました。素晴らしいのは参加している一人のお子さんはお父さんとお母さんが本当に変わった、クリスチャンのイメージが良い方に変わっていた、すごいなって思うというふうに言っていました。また親御さんからも、最近子供が少しずつ自分の気持ちを話してくれるようになったというコメントをいただきました。そしてこれこそが成熟した関係だと私は思います。この関係を見るたびに成果が実現しているなということを感じます。大切なのは互いにやることです。伝えるのであれば伝えてもらう必要があります。難しい時は一人で抱え込まず多くの人に助けてもらう必要があります。難しい時があっても脆弱さと謙虚さを選び取ることでつながっていきましょう。そうすれば私たちは周りにキリストを表していけるようになっていけると思います。聞いてくださりありがとうございます。
ありがとうございました。今日はユースの子どもたちも来ているので本当にみんなよく、頑張っていて心から誇りに思っています。はい、最後にローマの信徒の手紙14章19節を読んで終わりたいと思います。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。英語だと make every effort、 あらゆる努力をしましょうと書かれています。一緒に平和や互いの向上のために一歩を踏み出しませんか。難しさがあるときに話し合える関係はとても聖書的で美しいです。ぜひどんな時でも脆弱に謙虚に話し合えるつながる教会を一緒に目指していきましょう。そのために許されたから許す、脆弱さと謙虚さを選んでいきましょう。本日は以上になります。ありがとうございました。